長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
8月9日土曜日、長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢典子です。
新書見習いのトーマス J. トーマスです。この番組では月に一度開催される暗闇の読書会の模様をお伝えしております。うん、8月も2週目になりましたけれども、のりちゃんは夏休みとか取るんですか？
いや、この間取ってきちゃったんでね、もうこれ以上
アメリカでね、
はい、あ、でもね、ちょっと計画していることがあって、
うん、はいはい、
あのほらね、あのトーマスと同じビジネスチームに所属しているあの鹿児島という NPO 法人で、あの災害の支援をやっている方いるじゃないですか、
うん、はいはい、
で彼のところにちょっとボランティア行かないかなっていうふうな感じで、言っている人がいて、一緒にね。
いいですね。
いいでしょ。だから夏休みっていうよりも、ちょっとそういう日常ではやっぱりなかなか経験しづらいこと、
うん、
でもそれやっぱりあの知ってるっていうのと、うん、なんか知らないのでは大きく違うような感じもしていて、はいはいはい、
うん、
ね、なのでちょっとそこのところは計画したいかなとは思ってます。8月に。
なんか素敵ですね、うん、ボランティアをする
夏、ね、だからね、あのちゃんちゃらおかしいと思うんだよ、本当にちゃんとやってるから方からしたらね、うん、ただやっぱり知るっていうことっていうのが大きいっていうふうには、うん、
大事大事、
うんうん、思っていたりするところはあるので、うん、
はい、
そこで行けたらいいなとは思ってます。
そうですか。皆様はどのように夏を過ごされるでしょうか、はい、ぜひあの長沢文庫暗闇の読書会をですね、聞きながら夏を過ごしていただきたいなと思っております。
では、はい、
今月の本のご紹介からスタートです。どうぞ。
悪夢のドライブ、木下半太著。このシリーズは私の中では別格、これからも読み続けていきたいシリーズです。女優有村架純。売れない芸人クマは運び屋のバイトを始める。新たな依頼はピンクのキャデラックを高級ホテルまで届けること。ただ運転すればいいはずだったのに、途中で命を狙われたり、謎の家で女子高生に追われたり、トランクから巨大な麻袋が出てきたり、相次ぐ騙し合いと怒涛のどんでん返しで驚愕の結末へ。一気読み必至の傑作サスペンス。
はい、で今日のこの悪魔のドライブですね、紹介していただいたのが、
はい、うん、
小島さん、
はい、
はい、そして、その場に集ったメンバーとして、
はい、
MC 香織さん、 MC 香織さんはフリーアナウンサーをされてる方ですね、はい、
そうなんですよ。で彼女と行こうかって話をして、
あ、そうなんですか、鹿児島のところに、
うんうん、
ボランティアに、
うんうん、
なるほどね、はい、はい、そして、もう一人カオさん、これカオさんは何回か登場していただいてますよね、
はい、そうなんですよ。今はね、どこにいるのかな、コペンハーゲンかなロンドンかなみたいな、ね、
すごいですね、そんなカオさん、はい、そしてもう一方が相川さん、はい、相川さんは何の仕事されてる方？
相川さんはですね、あの壁打ちっていう感じで、うん、まあご自身の仕事、皆さんまあ持ってたりする人たちが集ってですね、はい、
うん、
で自分ではちょっとなかなか気づかないことっていうのが、うん、やっぱり相手がいることで気がつけて、
あ、なるほど、
ね、あの行くことあったりするじゃないですか、うん、そんな感じの、交流会みたいなのを主催されている感じです。今度ね、あの参加させていただくことになってるんですけど。
あ、そうなんですか、
うん、ちょっと楽しみな感じです。
楽しみ、なんか本当多彩なメンバーがいつも揃っておりますが、あれ小島さんはコンサルタントの方ですよね。
そうです、そうです、
ビジネスコンサルタントをされております、
はいはい、
そしてトーマスのりちゃんの、はい、6人でお送りしている読書会になります、はい、では、まずはお聞きいただきましょうか。どうぞ
どうぞ。参加者からもうゲストスピーカーの野島さんに何でもいいから聞いちゃえみたいな感じなんですけど、じゃあちょっと相川さん、なんかどうです、
そうですね、その、独立、夢を叶えるために独立をやめたじゃないですか。そこで先輩に巻き込まれるシーンが、どういうその自分の気持ちと、あれを何ですかね、折り合いつけたのかっていう、その、どんな風に自分コントロールしたのかなって聞きたかったです。
ああ、ありがとうございます。そうですね。本当にあの時が本当辛かったですね。で、本当に連れて回られて、まあ朝10時に出社して、ずっと12時ぐらいまでインターネットいじってるんですけど、そこからそのジャイアンみたいな先輩にゴルフに連れてかれるんですよ。打ちっぱなし24時間やってるゴルフ場があるんですけど、そこで2時ぐらいまでゴルフして、で、また朝起きて、で会社に泊まって起きて、でっていうのが
夜中の2時です。
2時ぐらいまでやって、でそうです、夜中の2時です。
え、じゃあ12時っていうのは
夜中の12時です。朝の10時に出社して、そうです。そうなんです。
夜中の12時から2時
また連れてかれるんです。
24時間のゴルフ場に連れて行き、はい、っぱなしに連れてかれ、はいはい、
そうです。で、しかもそれをやるんですけど、社員じゃないんですよ。うん、取引先の社長なんで訴えられないんですよ。うまくやられたと思いました
ね。やられてる。
で、僕らはくっぱぐれちゃうんですよ。その日会社の売り上げ上げないと報酬が来ない。だからやるしかない。
やらざるを得なかった。
やらざるを得ない。で、社員だったら訴えれば終わりなんですけど、社員じゃないから売り上げ上げるためにやんなきゃいけないですよねっていう状況で、もうやるしかないっていう状況だったんです。だからつべこべ言えなかったんですね。
はあ。
やるしかないって、早く売り上げ上げてこっから逃げ出そうってモチベーションです。はい。で、当時独立して2人いたんですけど、一緒にやってた、同じ会社でやってた仲間なんですけど、もうそこで社員1人は僕と同じ役員だったので給料なんかもらわなくていいって言ったんですけど、1人は雇ってたんで、この子の給料を払うためにまあやんなきゃいけないので、はい、っていうモチベーションだったんで、夢とか言ってる場合じゃなくなっちゃったんです。この地獄からいつ抜け出されるんだろうっていうことでしたね。はい、
すっきりしました。
すっきりしました。
なんかす
ごい、ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ香里さん、いかがです
か。はい、いや私もね、そこ本当その時どうだったのかなっていうのがあったんですけど、今現在ですね、はい、まあ、この本を見ただけでそこまでの思いがまあフラッシュバックしてくる、はいはい、で今のお気持ちはもう消化はされているのか、やっぱりあの時じゃ例えばその2年間をもっと違うやり方があったのかとか、振り返って思うことがあったり普段はするのかとか。
ありがとうございます。そうですね、あの2年間、まあ、辛かった2年間があったから今があるっていうのはすごい思ってるので、あれはもう過ぎた、のどもと過ぎればじゃないですけど、いい思い出に変わってってるんですよね。はいはい、もちろん、はい、ただ戻りたくはないっていうところなので、はい、ただ今の自信になってるというか、やっぱり大量行動していかないといけない時期だと思うので、立ち上げはだからそれをなんかやらせてくれたから、感謝してますけど、その先輩には。はい、はい、
だから大島さんよく大量行動っていう言葉使われますもんね。
そうです、
言ってくださいますもんね。
そうなんです。もうちょっと余談ですけど、僕その時に先輩に毎日日報書いてたんです。それがすごい良かったと思ってて、だから本気で僕がコンサルするってなって、本当に地獄からもう救いたいみたいな人には日報を書けますかっていうことを言いますね。はい、日報を書いて常に意識させるっていうか、売り上げのことだったり行動だったりを意識させてみたいな。でそれがあったから僕も今 G メールで書いてたんですね、当時。営業しながら今日はここ営業行きますとか、それが今見れるんですよね、 G メール残ってるんで。だから10年前こういうこと考えてたんだなとかっていうのがすごい財産になってるので、うん、なんかそれは良かったですね。はい、なので消化できてるかというと、もうかなり消化できるどころか餌になってますね。はい、これをやったからなんか、うん、コンサルティングさせてもらうときに私もやったんですって言えるし、うん、
素敵になったわけ、
ね、そうですね。はい、うん、
ジャイアンと今も交流はある
んです
か。
ないんです。ないんです。実はないんです。
さよなら。
はい、逆に、うん、逆にちょっと扱いにくくなっちゃったんじゃないですか。僕が売り上げを上げるようになっちゃったんで、もう必要なくなっちゃったんですね。
そっかそっか。
だからある時にもう来なくていいお前はって言って、もうお前は一人で行けんだろうって言われて、はい、もう呼ばれなくなって、そこからもう疎遠で、
はい、その時の気持ちはどうだったんですか。
なんかほっとした感があるんですけど、うん、うん、やっぱ今思うと寂しさもあったかもしれないですね。でもやったですよ、当時は。やったと。でもいつか呼ばれるんだろうなと思ってたんで。
また。そうは言いつつも、
うん。そうは言っても今日飲みやってるから来いとか、飲みに来いとか、ゴルフ行こうとか言われるのかなと思ったら、全然言われないでもう10年ぐらい経ったかな。
そう
なんだ。10年言い過ぎか。うん。7、8年かな。だからもうほんと1回も電話鳴ってないんですよ。
すごい、なんかある意味ジャイアンもすごいですね、はあ、
そうですね、
決別してバチッと男みたいな、はあ、
うん、だからどういう心境だったかわかんないですけど、はい、うん、
いや、いいお話、
はい、
ありがとうございます。
いやいやいや、
私です、
はい、すごい話ですごい、本当なんていうのかな、あんまりねないような人生だし、だからそういうのをこれから書こうっていう気持ちはあるのかなと思って。
ああ、
自分
なるほど
のモデルにして、
ですね、ちょっとブラックすぎてですねそうなんです、本当に言えないことがたくさんあったですし、うん、あんまりあの体験を書こうとは思わんかな。逆になんか理想を書きたいんですよね、実体験よりも、うん、なんか理想を書きたいっていう感じかな。まあ作り話じゃないですか、要はこれ僕先生に口酸っぱく言われたんですけど、リアルな嘘なんだと。だからリアルな大嘘を書くときにそういう体験っていうのは生きるよっていう話はされてるんですけど、ディテールとか、うん、ただリアルのやつを描くときは絶対にフィクションの方が大きくしないと面白くならないって言われて、だから結構人生でこうやって話す分には面白いんですけど、ドラマにした時にあのオチってのを必ずつけなきゃいけないので、そのオチが嘘になるのでだから結果、作品としてはそんなに面白くならないのかなと思っちゃってるのと、あと書いててもしかしたらなんかジンマシン出ちゃうかもしれないですねあの頃思い出してリアルに、うん、だから そこを書こうとは思ったことはないですけどね。でもなんか今のでなんか、ね、参考にする部分はあってもいいかなと思いますけど、
うん、
はい、
私もね、あの、うん、このダイルの話は
あ、そうですよね、
自分の体験が結構入ってる、うん、嘘だけどもうフィクションっていう感じで、うん、だから今聞いててすごい面白い話ができそうだなと思う。
そうですね、だから聞いたカールさんに書いてもらった方が面白くなるかもしれないです想像で書くわけじゃないですか、僕がこういう話、僕もだからあの書きたい人いるんですよ、すっごい面白い人生だなと思って、だけど本人からするとリアルすぎてちょっとあれだから、僕みたいな人が書いて、
うん、
脚色してあげた方が、
なるほど、
う
ん、
そう今思い浮かんだ、うん、私もそうなの、
うん、
ダイルの話を聞いて書いてるから、
う
ん、私自身のことじゃない。
あの注釈を入れますとですね彼女のペンダントのところにいるダイルクロコダイル氏というのが彼女のメインのキャラクターで活躍しているんですけれども、彼女の中ではもちろん彼女が書いてはいるんだけれども、ダイルが自分にカオルちゃんに話しかけてきたものを書いてるっていうイメージだからって話だよね。
だからそう、小島さんのストーリーを、
うん、
私は聞いて書けるかも、う
ん、いい脚色ができるんだと思います、
うん、
本人じゃないので、
うん、うん、
なるほど、
うん、
面白い、うん、
ありがとう
ありがとうございます
トーマスはいかが、
はい、じゃあ先ほどのお話で、はい、ブログを書いて、
あ、はい、
うん、そこから作家を目指し始めたって話がありましたけど、はい、幼少期の夢とかはどうだったんですか。
もうプロ野球選手ですね、かピアニストだったんですよ、そうなんです、ピアノやってたんですよ、
うん、
そうで小学校の時に、まあ、決断をするというか、うん、まあ、野球一本に行って、
うんうん、
でただピアノは土曜日やるんですけど、
うん、
で日曜日野球でみたいな、でも普段はみんなと遊ぶ時はまあ野球とかをやるみたいな感じだったんで、でもやっぱ甲子園はやっぱ毎日毎回夏春、うんうん、食い入るように見てたんで、ま、あの甲子園行きたいみたいなのが夢でしたね、
うんうんうん、はい、でずっと野球やってきてて、
そうですそうです、
でも本を書くとか文章を書くみたいなものも昔から好きだった、はい、
全然です、
へ、
はい、ただ国語は勉強しなくてもできたんですよね。
あ、なるほどね、
国語って勉強するものなのかなって思ってたんで。
あ、はい、そういうじゃあ才能はあったわけですね、きっと。
そうですね、なんかそれ国語は、はい、ずっと良かったですね。他はボロボロでしたけど、はい。
でそのブログ書いて周りから褒められてみたいなのがやっぱ嬉しくて、
はい、
でそっちの方向に進んでみようと。
そうです。だからあこれえみんな書けないのって思ったんですよ。そんな自分の書いたものを
当たり前だった
見せるなんてことをしないじゃないですか。インターネットがない時代って、はい、作文なんか人に見せないじゃないですか、うん、はい。だけど僕あのなんか あるじゃないですか、作文のやつ。僕だから賞を取ったりとかしてたんですけど、その時は見られるんですけど、
うん、
だけどいちいち自分が本当に書きたいものを見せる習慣ってないじゃないですか。ノートに書いたものを見せないですよね、
うん、
だけどブログはみんなが見るものだから、うん、ちょっとそれをが初めて褒められて、えこれ特殊能力なのって思ったんですよ、
うん、
ああこういうの書くのはみたいな。
そこで気づいた。
そこで気づいたんですね。いや全然書けないよこんなのみたいな。2行も書けないよってみんなに言われて
、
うん、
むしろ、
は
あ、そこからまあ紆余曲折だって今コピーライティングのお仕事されているのは、はい、その販売促進室っていう話もありましたけど、はい、やっぱ文章を書くっていうところも、
そうですね、得意なところだったっていうのもあるので、うん、はい、コピーライターになろうって言って、はい、今なって、で、あの海洋品の方は実は社員に任せちゃって、うん、僕一人あの東京に打って出てコピーライターとして営業しまくってるんですよね、うん、はい、その当時は。
海洋品の事業もまだ動いてはいるってこと？
ね、今はなくなってるかもしれない。ちょっと疎遠になっちゃったんで分かんないんですけど。
あ、そこも疎遠になってるんですか？
はい、はい、ただあの先輩の事業はあります。ただ僕がやってた通販事業はやってないんじゃないかな、はい、本当に通販だけでやってたんで。
へー、はい、それで4億が上げてたのすごいですね。
そうですね、もう本当薄利多売なんで。
へ
ー、はい。
あの小島さんは夢があるじゃないですか、はい、銀座に、
はいはいはい、
あの、
はい、
同期の人というか同級生の方が俳優さんやっていて、はい、
そうですね、
その俳優さんやっぱりなかなか食べていけないからレッスンもできない、だからそういうような人が思う存分演劇ができるように劇場を作りたいって、はい、今その夢はどうなって
るんですか？いや全然ありますよ、全然あるんで。なんかお金稼ぐ理由がそれなんで、
うんうん、
やっぱりなんか僕は自分の夢よりも他人の夢をなんかどうにかしたいタイプだっていうのが最近分かってきて、なんかね自分がこうやりたいってねなんかサボっちゃうんですよ。だけど人がこうやってんの見るのってなんかエネルギーもらうのでなんかできるんですよね。だからそっちにちょっと振り切りたいので、まあ劇団員ってやっぱ大変なんですよね、
うん、
お金稼げないで自分でチケット手売りしてみたいな、うん、でノルマがあって主役だったら50枚だろみたいな、うん、もうやっぱりやってたんですよね、友達がね、本当に幼馴染が。で今は全然その幼馴染を辞めちゃってるんですけど、
うん
うん、だけどなんかそういうのがあったんで、
うん、
まあ、お金稼いだら、うん、劇場をやって、
うん
うん、でその、まあ、稽古も自由に使っていいよと、
うん
うん、その代わりなんか俺を楽しめる作品を作ってよみたいなね。
うん、その時には脚本書くんですか？
いやいや、その時にね、なんか書くんだったらみんなね、あの手伝ってくれるんでしょうけど、
うん、はい、
そう、その話も実はあって、実は復活したんですよ、脚本書くの。
え？
え？うん、先月から実は。
先月？
っていうのもあって、この本チョイスしたんですけど、ようやく、はい、はい。本当は50から僕49の年なんですけど、50でこっちの道にもう一回戻ろうというふうに決意して、2年間はビジネスをやって、で ある程度軌道に乗せて、でこっちに集中しようっていうことで、まあお金を貯めるっていうこともそうですけど、うん、そうなんですよ。で実はあ、この話いいですか？そのまま
続
けて、実はあのまあある5円で、ある5円でまあちょっと大きめの話が来たんですよ、
はい、
小島さんとその夢を知ってたんでその方はね、
はいはい、
であの小島さんちょっと実はとちょっと大きめの話で映画の脚本を探してるんだと、で小島さん忙しいですかって言われて、忙しいですけどあの僕に映画一回も書いたことないし実績もないので大丈夫ですかって言ったら、実はそのやってる会があって、
うん、
そこで作る映画なんだけど、
うん、
そういう名も知れない人たちを光に当てるっていうコンセプトの映画だからぜひやってみないかっていうふうに言われて、
うん、
でただいろいろ話聞いていくと、まあとんでもない名前が出てくるんですよ、いろんなあの役者の名前とか、なんか 監督の名前とかが、うん、ちょっと待ってよとこれでかすぎると、うん、だからあの言ってくださった方も、うん、もしかしたら嘘かもしれないですよと、僕もそこの会に入ったのは、ね、あの入って間もないと、うん、だからどういう会なのか分かんないと、うん、でもしかしたらこの話は嘘かもしれないですけどって言われたんですよ。うん、そしたら、いやでも嘘だとしても、うん、僕が書いて、うん、ね、ただその本当に映画化されないだけで、うん、僕の作品は残るわけじゃないですか。だったら別に嘘でもどうでもいいので、うん、ちょっとチャレンジさせてくださいって言って、めちゃめちゃ忙しいわけですよ、今立ち上げとかもやってたんでどうしようなんて迷ったんですけど、でも迷ったの2秒、
へー、
うん、あ、これダメだと、うん、失敗するやつの思考だと思って、うん、やりますって言って、で今ずっとその、うん、あのいただいたあのあらすじをですね、今脚本にどう戻そうかっていうのをずっと1ヶ月ぐらい考えていいのが出てきたんですけど、うん、そうなんですよ。だからちょっとこれね、このタイミングでねこの話ができるから、はい、
夢がある話です ね、 ですね、ありがとうございま す、
うん、ありがとうございます、
素晴らしいです。
エンカウント
はい、というわけでお聞きいただきました。
はい、
なかなか本当にいろんな質問が飛び出してましたね。
ね、でもなんか皆さんこう、うん、夢っていうことに関してね、相川さんもその夢とどう折り合いつけるの、はいはいはい、とか、MC 香織ちゃんだったらその夢っていうその2年間のところでどんな気持ちだったのとか、香織ちゃんはまあね、まあ実際今夢というところに突き進みながらダイルクロコダイルの魔法を書いてるってい う、 う、
ね、いやカオさんはなんか独特ですね、本当にいつも面白い視点の、はい、
そうですよね。だから本当なんか皆さん夢っていうところについて質問していただいてた感じがあって、うんうんうん、まあ、そこでね最後ね映画の脚本にはちょっと取り組むっていうところに、まあ、ちょっとまた結びついちゃうっていうところが、ね、素敵ですよね。
ちょっとアフタートークでこれは深掘りしたいですね、今どうなってんのか、
ね、今どんな感じになってね、それこそねやらなくちゃいけないこといっぱいあるのに、でももうねやりますって言わないと、うん、
かっこいい
な、自分のねちょっとあの思考がダメになっちゃうみたいな感じのところもらしいなとか思いながら
そうですね、
聞いていたりして、
はい、そんな小島さんを掘り下げる回は毎週、はい、毎月4週目のアフタートークで、お届けしますので、はい、ぜひそちらもお楽しみにしていただければと思います。
はい、はい、ありがとうございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。あなたはこの本から何を感じましたか？長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しています。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から、毎月抽選で1名の方に、ご紹介しているこの悪夢のドライブですね。これを一冊プレゼントさせていただきます。偶然ではなく、必然の出会い。あなたにもきっと起こるはず。それでは、また来週。バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. Bye bye.